DJ おじいのつれづれおじい日記。さあ始まりました、 DJ おじいのつれづれおじい日記。本日のオープニングナンバーは忽那優輝、スカイ。お送りしましたのは忽那優輝、スカイでございました。はい、そういうわけで始まりました、 DJ おじいのつれづれおじい日記。皆様お久しぶりでございまーす。ねえ、9月も15日ねえ、今年の9月はいいですよ。この後ねえ連休ですから、すごいよね。今からね、どうしようかね、若くしちゃいね、予定立てるのにね。おじいはね、稽古だ稽古。9月26日のね、例の自己批判賞20周年記念公演ね、池袋でねやりますんでね、まだチケット余ってますから、聞いた方、行きたいと思った方、どんどん連絡くださいませ。よろしくでございます。さてですね、大変ありがたいことにですね、おじい、なんといろんな方からねメッセージが届いてますよ。本当にありがとうございますね。早速ね、ここでねちょっと紹介しちゃいたいと思いますよ。まず最初のメッセージが、栃木県佐野市、ラジオネームようこデラックスさんからです。ありがとうございます。年齢22歳、かっこ願望かっこ閉じ。ありがとうございます。22歳なんですね、ありがとうございますね。メッセージがですね、いつも聞いていますね、道をトリオの雨桜、いつになったら歌が始まるのかなと思っていたら演奏だけだったのね。でもとっても素敵な曲、心もジメジメ、いやしっとりいたしました。婚活もテレビ番組並みにいいところで終わっちゃうんですもの。次回も楽しみにしていますよ、かっこ笑いかっことじゃ。ありがとうございます。なんか嬉しいですね、ヨコデラックスさんね、いつもね聞いてくれてるみたいで、ますます頑張りますよ。おじい頑張りますからね、ヨコデラックスさんのために頑張りますからね。はい、そういうわけでもう一件届いておりますね、メッセージです。はい、リップインプレッションの、これはサコさんとお読みしたらよろしいですかね。ありがとうございます。DJ おじいさんの言葉が胸に染みました。本当にかっこいい曲が売れる日本音楽業界であってほしいですね。観覧車の話すごく共感できました、笑い、ありがとうございましたと。前回ね、番組内で流したね曲のね、実際にそのバンドの方からですよメッセージ、嬉しいですね。実際ね、リップインプレッションさんすごくねやっぱりかっこいい曲だったしね、まあなんで売れないのかなって話をねその時したんですけども、まあ音楽ってねやっぱりエネルギーの塊だと思うんですよね。でいい音楽、いい曲ってなんだって言われたら、やっぱりそのエネルギーでね自分が幸せになったりね、辛い時に元気をもらえたりって、そういうものだと思うんですよ。ですからそういう基準でね、私たちはいろんな曲を選んでいけばいいんじゃないかなとね。なんかなんつうんだろうな、その商品のね、まあ、見た目とかね、肩書きだけでね買っちゃうのもどうかと思いますよ。やっぱ自分の耳で聞いてね、心に残るものを選んでいくようになれば、日本のね音楽業界、強いてはね演劇業界なんかもね、やっぱり見ることによってね、いろんな幅も広がると思うしね、考え方も変わってくると思うんですよ。ちょっとずつね、自分のね意見をねそういうところで出していけば、いろんな変化が生まれるんじゃないかなと思った次第でございます。まあ、メッセージなんかねまだまだどんどんね募集してますんでね、遠慮しないで送ってきてくださいよ。はい、そんなこんなで DJ おじいのつれづれおじい日記、始まり始まりでございます。番組では皆様からのコメントやいいねメッセージも募集してます。番組へのコメントいいねを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでもご利用いただけますので、皆様からのご意見ご感想リクエストぜひぜひお待ちしております。この番組はインリアリティザドリームミュージックゼロチャンネルの提供でお送りします。
ミュージックゼロチャンネルオーディション2015開催決定。2015年開局、インターネットメディアコンテンツ配信サイトミュージックゼロチャンネル新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません。経験不問、皆様からのご応募お待ちしております。詳しくはホームページで。
さあ始まりましたよ、 DJ おじいのつれづれおじい日記。いやーもうね、9月もね15日ということで、この放送もね16回目ですよ。すごいね。なんか20回目にさ、ちょっと記念でさ、ちょっとスタッフさんさ、あのケーキの食べ放題でも行こうよ俺あんまり食えないけど、ケーキ甘いのあんま得意じゃないんだよね。しかしあれだね、甘いのあんまり得意じゃないんだけどね、順調に太ってますね。まあ前々回ぐらいでね、プール入ってるとか言ったじゃないですか。行きましたよプール。もう行ってますよ。2回は行ったねなんかね、ほんと腹立つんだけどさ、おじいさ、何にもしてないのに太るんだよ。あのね、太るようなこと何にもしてないのに太るのね。もうここまでかなーと思ってからがやっぱり勝負なんだな。俺ここまでしか太れないなと思ってからなんかいけちゃうんだよな。これなんとかしないといけない、なんとかしないといけないんですけどもね、この秋っていうのはね、ちょっと食べ物が美味しいですね。今日もね、私ね、ちょっとね、サンマですよ。サンマをね、ちょっと実家からね、持ってけえなんすね。ピチピチのサンマとね、うまく作れたからこれも持ってけえなんすね。もつ煮ね、自家製のもつ煮ですよ。これをね、食べながらね、スタッフさんと一緒にラジオを撮るというね。まあ、マイクの周りね、これ多分もつ煮臭いからね、次でね、録音する人ごめんなさいね。多分あれかな、次録音するのは明日の、あれから明日っていうか、これ近日的にやるのは、竹井くんかな？ねえ、赴くままにの竹井くん、もつ煮臭いけど、よろしくお願いしまーすというバトンタッチがね、こうバトンタッチが繋がったところで、ですね、おじいね、まあ、9月に入ってね、何してたかというと、まあ、ずっとね、母校のね、高校のね、ミュージカルっていう劇団、ミュージカル部っていう部活をですね、もう長年ちょっと指導してまして、指導っつってもね、OB がやる程度のもんですよ。ちゃんと学校から雇われてどの頃じゃないんですけども、まあ、その公演が9月のね、5、6の同日かな、にありまして、まあ、見てきました。まあ、やっぱりね、若いってね、すごいよ。一週間あるとね、中身はガラッと変わるしね。何よりすごいのがね、二日間でね、公演をね、6回もやるの、6回も。まあ、信じらんないよね。例えば、1回目が10時からスタートしたら、1時間半で11時半に終わるでしょ？ 30 分休憩取ったら、この12時から2回目やって、1時間半で1時半に終わるでしょ？そっから30分、休憩取って、3時から。あ、合ってるか？ 1 時半。1時半。あ、そう、3時からだよね。計算合わねえけど、まあいいや。そんな感じなんですよ。1日に3公演なんてね、ちょっとね、信じられないね。でね、その2日目のね、3回目の公演が終わった後に、その3年生がもう終わりなもんだからね、舞台上でね、お別れのね、挨拶をするわけですよ。で、花束ね、渡したりしてね、で、まあ2年生とか1年生とか後ろでギャンギャン、ワンワン泣いちゃってね、ギャンギャンって言い方ひどいな、ワンワン泣いちゃってね、いやー、なんかいいなーって、思うんですよ。自分もね、高校生の頃はやっぱりね、その先輩ってすげえ偉大な存在だからさ、ね、バカな先輩もいたけども、でも偉大な存在ですからね、先輩ってやつは。そういう人らがね、まあね、3年生ですから大学生になってどっかあちこち行っちゃうなと思って、やっぱ寂しいですよね。できればずっと一緒にいたい。 できればずっとこのまま一緒に部活したいみたいな感じでね、まあおじいもね卒業するときにね2年生1年生の後輩からね真顔でねお願いしますから留年してくださいって言われたんだけどもね、まあ雰囲気は十分留年する感じなんですけども、残念ながらね高校生で留年ってちょっとねなかなかこういないじゃないですか。なんかいろいろ問題がね、まあ体がね調子悪いとかそういったら別ですけどもね、高校生で留年ってねその赤点取るにしてもね赤点全部取ればそうなっちゃうんでしょうけどもね、まあ私の時も同級生一人いましたけどもね、まあその人はまあ多くは語りませんでしたけども、確かにねあのおっさんな部分はねたくさん、持っておりましたけどもね、なんかね番組のねミュージックゼロチャンネルの方もねスミレヒトさんだっけが新しい番組始めたりね、なんかいい感じじゃないですか。そうそう、スミレヒトさんもね前ねあのおじいがね曲使ったらね丁寧にねメッセージくれたりしてね、まあありがたいですね。できればね同じあの番組でね DJ やってるんでね、お互いに頑張っていけたらと思います。スミレヒトさんよろしくお願いしますよ。頑張ってくださいね。ぜひねぜひ飲みましょうね。なんか聞きましたよスタッフ越しに、結構いい感じでグビグビやってるっていいな。おじもそういうの大好きだな。というわけでね、その辺の実現に向けてね、スタッフさんのなお一層の奮闘を乞うというところでね頑張っていただきたいと思いますね。まあね秋の連休があるんですけども、そうですね何しようかな。まあ稽古は稽古で入ってんですけども、やっぱちょっと合間見てね少しは息抜きしたいなって思いつつも、どこ行っても混んでんだろうなと思うと、こうなかなかねなかなか動きづらいんですけどね、そろそろどっか連れていかないと本当にうちの隣の嫁がもうぶち切れると思うんでね、まあどっか動物園でも行こうかな。動物園あんまりうんって言いませんねこれね。動物園なんかちょっと 目つきはやばいですねこれね。まあまあまあまあ何かね考えてね行きたいですよ。それとねあの10月3日のね土浦の花火大会、まだまだ情報を募集してますよ。こっからだとね、混まずに見れますよとかね、あの、こっからだと楽に帰れますよとかね。まあ、情報がない場合はね、あの、土浦の花火大会行かないということでも決定してるので、はい、情報皆さんよろしくお願いしますね。おっと、睨まれた。ねえ、花火ね、今年もあっちこっちでやったけどさ、意外とさ、こう、遠出して帰ってくるときね、夜7時ぐらい車で走ってると、どっかで何かしら上がってんだよね、ボンボンつってね。でどこでやってんだろうなと思うんだけどね、まあ、近づいたら終わっちゃうから行かないんだけどね、結構何個かね、見に行ったのもあるし、まあ、道路のついでに見れるからちょっと見ていこうかなんてのもあったけどもね、そうですね、最近の花火もいろいろね凝ってるんだよね。あのハートマークだのニコちゃんマークだの当たり前で、なんかもっといろんな感じのすごいこの、なんつうんだろう、戦闘で使えそうな感じの火の飛び方とかねおお、これかっこいいじゃねえかよみたいなのもあるんだけども、まあそうね、基本的にはね、軟尺玉っていうねでっかいやつがドーンってなるとほんとすごいんですよね。五尺玉かな、忘れちゃって、三尺玉かな、五尺玉か、でかいのは。こういうの見ちゃうとね、もう音もすごいしね、ビリビリビリってね車揺れちゃうぐらいですからね。まあ手持ち花火ですか、あれもねちょっとおじいもね今年1回ぐらいやりましたよね。多少ねアクロバチックな持ち方してね、絶対お子さん真似しないでくださいっていう花火の持ち方をね親戚一同集まった時にやったんですけどもね、あれもあれでねやっぱりいい思い出ですよね。今でもね線香花火っていうのは必ずついてますからね。まあどっちがね先にね落ちるかと競争してね、ふふふ嫁と競争なんかしたりしてね、ははは俺の勝ちでしたけど全部花火を見る目があるのかな、それとも花火が僕のことをねこうなんか励ましてくれてるのかなと、そんなねセンチな気持ちになった夏でもございました。はい、そういうわけでこの辺でですね一曲お送りしたいと思いますよ。はい、それではお送りしましょう。エルスケッチャーフィクションブラインド。
風が吸う愛すべき未来の声に耳を澄まし受け取ってく明日を探している。この空の下僕らは比較されていく 一人一人違うことを埋め込まれ生きている回り続けるこの世界では主張することを煙たがる奴がいる。でも僕たちは避けることなく望んでゆく。 Wow! 溶け犬は身の世界に流されてもなくしちゃいけないものを胸に秘めた輝きを消さないで埋もれることはなく心の奥でいつも叫んでいるようだ。 Wow!
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆さん、こんにちは。自己批判ショーです。放送特急自己ラジ。この番組は茨城県のコント集団自己批判ショーのメンバーが好きなことを好きなだけ好きなようにしゃべくり倒す30分、身も心も全裸でお届けいたします。番組を聞いてほしい気持ちを山本さん一言で、
ママ
ぜひ聞いてください。DJ オジロおすすめコーナー。アスファルトタイヤを傷つけながらふふふふふふふふふ。スタッフさん、これ歌っちゃって大丈夫？はい、そういうわけでね、スタッフさんからの OK も出たところで、今日のおすすめコーナーはなんとね、知る人ぞ知る名作アニメーションでございます。名作アニメーションをね、おじいの独断と偏見で、紹介しちゃいますよ。これね、楽しみにしてたことしてた方ね、してなかった方、今日はカミカミだぞこいつと思ってる方、まあまあ10分ぐらいお付き合いください。はい、そういうわけで今回おじいが皆様におすすめする、アニメーションでございますけども、まあこれすごいですよ。まずね、放送されたのはね、1983年の10月21日から1984年の9月8日まで毎日放送です。1983年って言ったら何年前だおい。32年前か。こんなアニメ紹介していいのかおい。まあまあまあね、知る人と知るというところでね、ご了承いただきたいんですけども、まあこのアニメなんですが、私が紹介するアニメなんですけどもね、まあその当時私が小さい頃といえばね、やはりマジンガー Z とかね、ゲッターロボとかね、宇宙戦艦ヤマトとか、そういうところから始まって、そしてあの機動戦士ガンダムですね、これ1971年だっけか、違うな、まあその辺だと思うんですけども、まあガンダムが出てきて、スーパーロボットからねリアルロボットに変わっていく過程があったわけですよ。確かにね、ゲッターロボとかね、合体の仕組みがよくわからない、なんかガシャンガシャンガシャンしたらゲロンゲロンゲロンってもう形になっちゃうってね、あれはおもちゃにして売れないですよね、合体はね。でもなんか新しい方はなんかおもちゃになって売られてたらしいんだよな。その辺川辺さん知ってますかね、まあ、今度語ってみようかな。うん、まあそれに比べて、ね、マジンガー Z は分かりやすいからね、ロケットパッチだからビヨーンと飛ばすことできるしね。うん、まあその辺からね、まあガンダムに移っていって、それから今日私が紹介するアニメというのがですね、じゃあ紹介しますよ。銀河漂流バイファムというね、銀河漂流バイファムというアニメなんですけども、知らないかな、知ってるかな。これね、まあそれまでのね、そのアニメのねロボットものってさ、悪いやつがいてさ、でいいやつがいてさ、それが軍隊なりなんなりで一生懸命戦ってね、あの最後は勝つっていうお話なんですけども、まあこのバイファムというお話はですね、主役がね子供です。下は4歳から上はなんだ18歳か19ぐらいの子供たちが13人が、まあとある星でね、植民地ね、地球の植民地で普通に平和に過ごしていたら、謎の異星人が攻撃を仕掛けてきてね、それで逃げ出すというお話なんですけども、 まあ当時はねものすごい斬新でしたよ。そして画期的でしたね。声優さんもねそれに近い年齢さんをあてがったんですよ。中学生とか高校生とか。だから学校終わりにみんな来て、録音してたんですね。アテレコしてたわけですよ。まあそれだけでもね、まあいろいろね話題もあったんですけども、そんな銀河漂流バイファムなんですが、まあ、先ほど申した通り少年たちがね、とある異星人が襲われて、まあ、軍隊がね応戦してる間に脱出すると、星を脱出するという話なんですよ。で練習艦ジェイナスという戦艦に乗り込みましてですね脱出するんですが、なんと第3話で、ほとんどの大人が死んでしまうという子供たち13人とね何人かの、ね、大人でなんとかしなきゃいけないって話ですよねえ。でここでもですねやはり人型の機動兵器は存在しましてですね、ラウンドバーニアンと言うんですけども、地上専用がねディルファムっていう緑色を、ね、メインとした機体でして、宇宙に行くとですねまずネオファムという赤い感じの機体がいまして、それにねバイファムというねこれがまあ紺色のね、機体がいまして、まあ、バイファム1機に対してネオファム2機っていうのがね1小隊らしいんですよ。はい。で練習艦ジェイナスにはですねそれが大体ね、3個小隊ぐらいあったのかな、搭載されてたんです。ところがね度重なる戦闘でねまあ何機かね軍人さんとともにね、やられていってしまって、ですが、敵はまだ追ってくるわけですよ。その練習艦ジェイナスがねたまたま練習艦なのでいろんなオペレーションがね子供たちでもできたと。でとにかく、まあ、逃げようとでね、残念ながらその子たちはね親ともはぐれてしまったんですね。で親たちはどこにね連れて行かれたのかと、それともどこに脱出していったのかと、それを探そうということからね始まるんですよね。親を求めてね一生懸命親を探してね旅をする13人、あーいい話じゃないですか。これをね小学生の頃見たね僕もねなんだろうな複雑な気持ちで見てましたけどもね。でそのうちですねなんか16、17歳、15歳あたりのですね普通だったらニキビがプツプツしてねいろんなことを妄想膨らませるようなねエロいこと大好きとかね UFO 大好きみたいなそういう世代の子たちがですよ、なんとその機動兵器に乗っちゃうんですね。ほんでね、まあ、上手に運転した挙句ね敵の職業軍人のおじさんたちをバッタバッタと倒してしまうというね、ちょっとその辺はねまあひどいんじゃないかなって。軍人さんって大変だよ本当に練習してるんだから、そんなわけわかんないあんちゃんたちにねこうバキュンバキュンって撃たれてドカンドカンってやられちゃうんですから、まあニュータイプって概念はねこのアニメにはないんですけど、ちょっとねあんまりだなと思いながらも、まあそういう才能があった子たちがたまたまそういう運命になったのかなと思い直すことにいたします。はいはいはい。でその中にねケンツ・ノートンっていうね10歳ぐらいの男の子かな、この人はね声優さんがね野沢雅子さんでね、悟空ですよ、悟空ご飯5点ですよ、なまったな、悟空ご飯5点、はい、この声やってる人ですよ。でこのねケンツさんがね、まあ、軍人好きでね、でまあ、10歳だから何もできねえだろうと思ったらねバズーカ一発でね敵のね機動兵器やっつけちゃったりね、ニュートロンバズーカを持ち出してですね宇宙空間で、敵の要塞ぶっ放したりと、まあリアリティは欠けるんですけどね、まあ爽快感はあるのかな、主人公に感情移入はしやすいのかなという話でね、まあしかもですねやっぱり子供たちでそういうね血の気の多い子たちですから、艦内にはですねいろんなものがありまして、その軍人用のねエロ本、昔で言うとこのビギボンって知ってます？ビギボン、まあ有害図書ということで18歳未満が見ちゃいけないエロい雑誌をビニールでこう袋に閉じてたんですね。でビニールに入ってるものは要は18歳未満買えないというね、それをビギボンって言うんですよ。はい。でねそのビニールをベリッと剥がしてねレジに持ってって買えばそのまま買えちゃうんでね、そういうことしたやつがいたとかいないとかね、え懐かしいね、オレンジ通信だろうね、アップル通信だろうね、投稿写真とかね、まあ、知らないか、ゴローとかねあったよね。話戻すと、まあ、そのビギボンがね館内で見つかってね、それを男どもが見ててね、女の子が見つかってまあ大変とかね、微笑ましいですの、ね、あとねジェイナスのすごいところはね、オートメーションのね自動の調理器があって、これ人数入れるだけでねトレーにねガッチャンガッチャンガッチャンガッチャンできちゃうの。いやーね、味はともかくねそういうのを食べてみたいな一回な、なんかガチャンガチャンってなんかいろんなものこう詰められて出てくるんですよ。はい。そういうのもねまあ本当に32年前のアニメにしてはね結構細かく作られてて、なんかあれだな、今日だけで語りきれる自信がなくなってきたな。これ次に続くなねえ。ごめんなさいね、ヨーコデラックスさんね、あんまり興味ない話かもしれないんですけどもね、まあ来週もやっちゃおうかなこれな。まあ、そういうわけで一生懸命頑張ってね、母親父親を探して、 いろんなところをね旅するんですよ。でその中にはねちょっとしたミステリーもあったりね、あるいは友情があったりね、もちろん恋愛感情もね生まれるわけですねえ。でよーく辿っていくと結局敵だと思ってたやつはね、実は人間の血がね、私たち地球人の血が混ざってたとかね、いろんなねエピソードもねあるんですけども、いや語りきれねえな、どうすっかな。まあまあまあまあいいや、また次も喋ろう。俺もなんかこうなんか饒舌になってきた。まあ、この頃ね同じようなアニメでね、まあ、知ってる方いると思うんですけど、ザブングル、ね、それからエルガエム、それからダンバイン、そしてバイファム、ご存知ですかこれ。まあ、バイファムは微妙ですけど、全部ねカタカナ5文字なの。ザブングル、エルガエム、ダンバイン、バイファム。私はねこの頃のアニメのねこのね5つの作品をね5文字四天王と呼んでおります。この5文字四天王はいいよね、え聖戦士ダンバインね、えなんかあと1分とかねスタッフさんが言ってるけど、もういいや今日は。聖戦士ダンバイン、重戦機エルガイム、戦闘メカザブングル、銀河漂流バイファム、いやーこれはねまあ見といた方がいいかなと思いますよ。特にザブングルなんかね、あれですよ、人型のね人型のロボットをねあれですよ、ハンドル、車のハンドルで運転するんですから、すごいよね。こう回すだけなのにね、回すだけなのにねロボットがねこうやってね銃撃ったりねジャンプしたりするんですよ。このね操作方法だけは、まあ、もちろん他のアニメも全部操作方法納得できないんですけども、納得できるのはエヴァンゲリオンぐらいだよね。脳みそから直接資料送ってんだからね。それ以外に至ってはねもうどうしようもないよね。なんかねスタッフさんが、ね、ザブングルってね芸人いるよね、カチカチやぞカチカチやぞって言うけど、そういうことじゃないんですよ。そういうザブングルじゃないの。そのザブングル一緒にしちゃダメ。でもその人はそれから撮ったのかな、どうだろうな、わかんないけど、もう時間です、もう時間です。それではまた来週。
ミュージックゼロチャンネルリスナーの皆さん、
こんにちは、リブです。
リブさんち401号室、この番組は皆さんの体験談エピソード、2人は食べるのが大好きなので、変わった珍料理ですとか、創作料理、そういうものをですねぜひぜひこちらへ送っていただければと思います。はい、
はい、来るかね。
うん、家族がいるから大丈夫、大丈夫。
はい、
ぜひ
お聞きください。
はい、そういうわけでお送りしてまいりました DJ おじいのつれづれおじい日記、いかがでしたでしょうか。いやー、おすすめコーナーでね熱くなりすぎちゃってね、うん、我を忘れましたね。だってさ、まあ、また語り出すとあれだけどさ、この時のねやっぱり富野さんとかね、矢田さんとかその辺がね関連してるんですもん。悪い作品になるわけがないよね。うん、まあそれ語り出すとまたちょっと終われないからさ、来週続きやります。いや、できたらねそのザブングルもねエルガイムもダンバインもねちょっとシリーズ化して話していきたいかな。まあ、他にもねたくさんいろんなねアニメ見てきたんでね、当然ねセイントセイヤとかね、メゾン一国とかね、うるせえやつらとかね、まあまあまあ、まあ、たくさんねドクタースランプとかねいろいろありますよ。みんなそれぞれね見てきた時代にねいろんなアニメありましたから。まあ、北斗の拳もね恥ずかしながらね見ながらねこう泣いちゃった口なんでね、うん、あれはいいお話でしたね。うん、ただ人間が潰れちゃうのはどうかと思うんだけどね、未だにね。はい、そういうわけでねエンディングということでね、そういやね忘れてましたけど、9月26日、池袋のスタジオ空洞にて私が所属する自己批判賞20周年記念イベント、サタデーナイトノットフィーバー、9月26日ですよ、14時からと18時から、前売り2000円、当日2300円、まだね、若干ね席の方ねある可能性もありますんでね、ぜひどんどんねお申し込みいただきたいと思います。そろそろねおじいもね台本覚えなきゃね怒られちゃうよね。いやいや、あと10日しかないしね、そんなこと言ってられませんね。はい、そういうわけで、まあ今回もね好き勝手なことを話させていただきました。皆様のね、コメントいいね、そういうものでですね私もねモチベーションをですねぐんぐんぐんぐん上げさせてもらってますのでね、ぜひぜひまたねコメントいただきたいと思いますよ。番組でもね、皆様からのコメントいいねメッセージを大募集してますよ。番組へのコメントいいねを送るにはねメッセージを送るボタン、いいねボタンご利用ください。押さないでください、押さないでください、いや押してくださいね。パソコンやスマートフォンでもご利用いただけますので、皆様からのご意見ご感想リクエストをぜひお待ちしてます。続いて番組公式ツイッターアカウントミュージックゼロチャンネルでは皆様からのフォローやリプレイも同時に大募集しています。番組のアカウント ID は MZ、M_Z_CHANNEL です。 ね、こちらも検索してもらうとすぐ出ると思うんでね、どしどしフォローをお待ちしています。それではこの辺で DJ おじのつれづれおじい劇、また来週、ありがとうございました。この番組はインリアリティザドリームミュージックゼロチャンネルの提供でお送りしました。